ベニスに死す。トーマス・マン。実吉駿役。第一章。グスターフ・アッシェンバッハ、または彼の50回目の誕生日以来、彼の名が公式に呼ばれていた通りに言うと、フォン・アッシェンバッハは1900某年、これは我々の大陸に対していくつきもの間実に驚異的な様子を見せた年だったが、その年の春のある午後、ミュンヘンのプリンツレゲンテン街にある自宅から一人でかなり遠くまで散歩に出かけた。午前中の面倒な危険な、今まさに最大の慎重と周到と医師の透徹と細密とを要する労作で興奮しすぎて、この作家は自分の内部にある生産的な器官の不断の振動を、チセロによれば雄弁の本体に他ならぬあの精神の絶えざる動き、モータスアニーミコンティヌースを昼食後にもやはり静止することができなかった。そして気持ちを軽くしてくれるまどろみを見出さなかった。これは精力がますます消耗されやすくなっているこの際、彼にとって途中で一度はぜひ必要だったのだが、そこで彼は茶を飲み終わると間もなく、空気と運動が元気を回復させ有効な一石を得させてくれるだろうという望みを抱いて戸外を求めた。それは5月初めのことで、湿気の多い寒い幾週日の後、嘘の真夏が不意に来ていた。イギリス公演はつい若葉が出始めたばかりなのに、8月頃のようにむっとこもっているし、町の近郊は馬車や散歩の人たちでいっぱいだった。次第に静かになっていく通りから通りへとたどりながら、アウマイスターの店まで来ると、アッシェンバッハは民衆でにぎわっているその料亭の庭をしばらく眺め渡した後、庭のへりには辻馬車や自家用の馬車が止まっていた。そこから傾く日差しの中を、公園の外側の広々とした広野を越えて家路に着いた。そして疲れを覚えていたし、フェリングの情報に雷雨が迫っていたので、一直線に町まで連れ戻してくれるはずの電車を北部墓地のところで待っていた。ふと彼は停留所にもその近くにも人影がないのを見出した。線路を寂しく光らせながら、シュワービングの方へ伸びている舗装されたウンゲラー通りにも、またフェーリンガー街道にも乗り物は一つも見えなかった。売り物の十字架だの、墓碑だの、記念碑だので、別の空いた墓地のできている石場の柵の向こうには何一つ動くものもなかった。そして向こう側にある最上のビザンチウム式の建物は目前と落日の中に横たわっていた。その銅の正面はギリシャ風の十字架や明るい色彩の古代エジプト風の絵画で飾られている上、なお釣り合いよく並べられた金文字の銘を表していた。 つまりあの世の生命についてのえり抜かれた聖句で、例えば彼ら神の家に入るとか、久遠の光彼らを照らせとかいうのであった。そしてこの待っている男は、これらの文句を読み取って、その透明な神秘の中へ、心の目を没入させることに、真剣な奇賛事を見出した。その時彼は、無双から我に帰りながら、入り口の前の階段を見張っている二匹の黙示録風の動物の情報に、中楼の中に、一人の男のいるのに気づいた。この男のあまり尋常でない姿が、彼の考えに全く別の方向を与えたのであった。ところでその男が、堂の内部から聖堂の門をくぐって歩み出てきたものか、それとも外からいつの間にか近づいて、上まで登っていったものか、それははっきりしなかった。アッシェンバッハは、この疑問に格別深入りはしないで、前の方の推測に傾いていた。中世で、痩せぎすで、無然で、際立って鼻の平たいその男は、赤毛の肩に属していて、その肩に特有な乳色のそばかすの多い肌を持っていた。